皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっと、私が忙しすぎてですね、ちょっと週末作戦会議室の収録ないし配信がちょっとだいぶ不安定になっててそう、ですけども、この収録は26年最初の収録ということでやっております。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、
ということでね、26年も元気よくやっていきたいと思うんですけどね、25年の年末には本来毎年やってた、1年の振り返りとかね、ちょっとそういうのがうまくできてなかったので、ちょっとそれはどっかでねまた回収できればなと思ってるんですけど、2週間に1回の配信なんでね、うやむやになっていくんだろうなと思ってますよ
なんで1回じゃあそれやろうかなって言うたんや
これは なんかね ネガティブな入りで、なんか心機臭いな、陰気臭いなって思ったあなた方、そんなことはないんですよ。今日は新年早々またハッピーな気持ちになってもらおうかなと思ってるんですよねなんとですね、今日の企画、前回ですね、恋愛リアリティショー、
彼氏彼女いない歴イコール年齢卒業しますですね。
そうですね、馬場さんは紹介してくれました。
はい、
なんとまた馬場さんは懲りもせずまた恋愛リアリティショーの話を持ってきたということで、ちょっと2026年はおそらく、このポッドキャスト番組は恋愛リアリティショーないし恋愛番組になります、恋愛を語る番組になる
から。無理もう無理やって、それは。
あ、そうですか。
そ
う
です。そんな恋愛はね、
だから私パートは映画とかアニメとか、馬場さんパートは主に恋愛の話をするという感じになるんじゃないかなと思ってますけどね。今日はどんな恋愛リアリティショーが飛び出してくるのか、はたまた期待しつつちょっと始めていきたいなと思います。ということで週末作戦会議室スタートです。さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、
今日の恋愛テーマは何かな
今日なんですけど、ちょっとまたかと思われるんですが、とある恋愛リアリティショーのですね、紹介をしたいと。
懲りもせず、
懲りもせず、すみません。で、今日紹介するのはね、これまでの恋愛リアリティショーとは楽しみ方が全く違う。
前も同じようなこと言ってる、
でもね、
これはデジャブなのかこれは
確かに前回の、彼氏彼女いない歴イコール年齢卒業しますは、なんかこう、これまで恋愛経験がない恋人ができたことがない人たちを、集めたもの、という意味で、それによるそのリアリティの担保があったわけやな。でも今回も確かにそのちょっと変わった人たちを集めた恋愛リアリティショーなんですよ。
いや、俺当てたろか。
ああ、そう。
現状ネタ、ラブ上等。
そうです。はい。ラブ上等です。そうなんです。はい。
そうですか。
はい。ラブ上等。知ってるんだ、ラブ上等。
いや、なんかね、その情報だけが流れてきた。
なるほど。忙しい言ってるけど、一応ちょっとそんな番組があるらしいと。
流れてきた。はい、で、俺は絶対に、目にしないなと思った。
でしょうね。
そもそも恋愛リアリティショーがそんな好きじゃない上に、出てくる人たちが私があまり好きじゃない属性の方々だったから、
あ、でしょうね。
僕は見ることはなかろうと思いました。
いや、俺もね、ずっとね、あんまりかなと思ってたのよ。でも友達の家で一話見させられたのよ。やばいと。
やばいね。
これはなんか違うと。なんかね、やっぱね、恋愛を観察するんじゃないのよ、これは。あのね、もうエスノグラフィーなのよ、これは。
エスノグラフィー
って言われて、友達にこれはすごいエスノグラフィーだから見た方がいい。エスノグラフィーとは、文化人類学とか、社会学とかで使われる手法ないけど、
観察して、生態を観察するわけね。
そう、アフリカの少数民族とかと一緒に生活して、それによってその民族を理解するみたいな手法なんだけど、そういうやつ。
なるほど。
でなので、この恋愛リアリティショーはもはやなんかね、そういうエスノグラフィー的な楽しみ方、恋愛というよりは、こんな人がいて、こんな生活スタイルとかこんな考え方するんだっていうのを知るという楽しみ方なのよ、
これは。なるほど、なるほど。
はい、というものでございますと。
はい、
はい、というところで今日はネットフリックスのですね、オリジナル作品であるラブ上等というですね、恋愛リアリティショーを紹介したいなと思っておりますと。はい、ちょっと概要から一 ていくんですが、このラブ上等ですね、まあ、社会のはみ出し者として生きてきた11人の男女ですねが14日間にわたってあのとある学校でですね共同生活を送りまして、まあ、恋愛をしていくと、まあ、そういう作品でございますと、はい、なんですけど、まあ、参加者が全員ですね、まあ、ヤンキーなわけですね、はい、でまあ、ヤンキーはヤンキーでもまあまあなヤンキーで、まあ、あの暴走族の総長とかね、まあ、本当に暴力団員だった人とかね、はい、まあ、みたいな人がいると、はい、基本的に皆さん入れ墨はしてますね、
はい、してますか、
はい、入れ墨してます、当たり前です、常識ですだし、まあ、皆さんのサングラスは男性はですねほぼ全員サングラス
かけます。あ、そうなんや、
はい、あと気に入らないことがあったらすぐ喧嘩始めます、はい、であの参加者同士の喧嘩止められるようにカメラの裏側になんかあの警備スタッフが常駐しているんですね。
そうなんや。
でなんか実際になんかちょっと揉め事が発生したらなんかあの屈強な男性が画面外から出てくるんですよでなんか止めるみたいな、そんなシーンがあったりとかするみたいな、そんな番組になっております。で参加者の年齢が、下が21歳から、うん、上は30までという感じになってますと、まあ、そんなヤンキーの恋愛模様を見ることでちょっと彼らの内面とか、まあ、行動様式を理解して、まあ、それを知ることを楽しむ作品という本になっています。
なるほど、
はい、でこの去年の12月に配信されたばっかでして、まあ、今はその、話題沸騰中と、もうこれを見ておけば若者の話題についていけること間違いなしでございます
ね。なるほどね、はい、なんかすごいその前回の、うん、彼氏彼女いない歴イコール年齢からの振れ幅がちょっともうすごいよね。
そうそうそうそうそう、
ね、
だ前回はどっちかっていうとこうその奥手側だった
けど、奥手側から
の、そう、
ね、
こっちはね
こっちはもう振り切っとるもんね。
振り切ってる、
うん、
もうなんかね やばいよ、あ、ね、舐められたら終わりみたいな感じの世界観。
なるほどね、うん、はいはいはい、
では SPS を行こうと思います、うん、こちらの 3.5 でございます。
3.5 あれラブ上等じゃない、彼氏彼女いない歴は 4.5
あれ何したかな、
4.5 だった
あれ、 4.5 やったかもしれんな、うん、確かに結構高くつけたような気がする。
俺あれ好きやった、ラブ上等 3.5 なんや。
ラブ上等はね、まあなんか恋愛リアリティショーとしてはそんなにこうなんていうんですか、まあなんかねやっぱね後から紹介するんですけど誰にも共感できないから誰も応援したいって思わないんだよね。
前とほんと感情線が逆やもん、
ね、う
ん、
逆もう、ね、誰と誰が付き合ってもどうでもいいどうでもいいけど、えそこでそんな考え方すんのみたいな、
ね、
やばみたいなのが、うん、そのおもろいっていう、はい、っていうところで、あの参加者同士の恋愛を純粋に楽しみたい人向けの作品ではありません、これは、
うん、
でなんかすごいある意味で性格の悪い作品だなと思ってて、あのヤンキーを見せ物にして、うん、その笑っている視聴者っていう構図があるのよ、やっぱり。だからその安全な場所から動物園を見ている感覚がどうしてもあって、はいはい、ちょっとこうね、あの
ざわざわ、
そうざわざわするというか罪悪感があるけど、まあ、その自分と異なる存在ヤンキーという、はいはい、についてその知ることとか、こんな考え方するんだっていうのを知る喜びを感じる、まあ、感じられてしまう作品っていうのがこれですと。だからこれまでだからむしろ恋愛してて恋愛リアリティショーを見てこなかった人たちにこそなんかこれは社会勉強の作品としてお勧めしたいっていうのが今日のお話ですね。
なんか俺最初に聞いたとか感じたのに、うん、昔俺らがねまだ若かった頃に、うんうんうん、あの TOKIO の、ガチンコファイトクラブって、
ほうほうほうほう、
ガチンコっていうテレビがあって、うんうんうん、ガチンコファイトクラブって覚えてますかね、まあ、ガチンコファイトクラブだけじゃないねんけど、うん、まあヤンキーとかちょっと、
うん、
道外れたやつを構成しつつ、
うん、
まあ、ボクサーの道を歩ませるみたいなやったけど、まあ、そこも、まあ、ほぼエンタメの面白さとしてはそっちで、
うん、
もうこいつら何をしてくれんねんみたいな、ラーメン堂とかもそうやけど、その何すごいその道のプロフェッショナル、厳しいプロフェッショナルの下で、
うん、
そのヤンキーたちがどうなるんかみたいなのをずっと見るみたいなやっちゃったんやけど、多分それとなんか多分同じなんやろうなと、
そうだ
と思いました。
そうだと思う、はい、何かこう何かに必死になるみたいな話で、うん、 でラーメン動画なのか恋愛なのかみたいな。
そうそうそう、ね、
で恋愛の方がちょっとこうドロドロするじゃない。
まあまあね、
だそういうところで
こ根幹に近いというかね、人間のね、うん、
でそれを通じてなんか垣間見えるものが
垣間見えるものが
あるよねっていう。
ないと思うな。いやいや、あるかあるかも、ね、なるほど、はいはい、
という、はい、ちょっとあの簡単にあらすじを紹介しようかなと思いますと、はい、まあ、先ほど言った通り、まあ、11人の男女をですね、はい、山の中にある学校に集められますと。で、まあ、14日間にわたっての共同生活を送ると、
うん、
はい、で登場人物は全員ヤンキーなんですけど、うん、まあ、なのであの初日の顔合わせの時がまあちょっとまずですね、まあ、
もう威嚇が始まるんや。
そう、うん、もうお互いね、もう基本舐められないようにするためにみんな喧嘩腰なのよ、
うん
うん、何見とんねんみたいな、うん、もう当然メンチ切っておわみたいな。でもすぐなんか一触即発みたいな、はい、あと基本的に、ね、あの思ったことは全部口に出ちゃう人たちが多いから、ちょっとしたことでおい舐めてんのかみたいな話になって、うん、もうなんか喧嘩になるみたいなことが序盤はそういう発生しますと。で、あとなんかね、後先みたいなことあんま考えないのか、例えばみんなでさ初日に料理をするんですけど、2人の参加者があの皿を探しに行くのに、ちょっと皿が足らんと。で皿探しに行くときに別の部屋行くんだけど、そこでチェキを見つけてしまうのよ、うん、チェキわかる、
私、うん、分かる分かる。
でそれ取ってったら楽しくなっちゃって、うん、なんか近くにダーツとかあるから、おいダーツしようぜとかって言って2人でやってて、うん、でその結果他の料理してたメンバーにぶち切れられるみたいな、
うん、
なんかお前はさ皿探しに行ってたよねみたいな、うん、皿はあったのかっつって、おーっつみたいな感じで、なんかこうなんていうの、こう目の前のことが楽しかったらそっちに行ってしまうみたいなのがあって、なんかそれをその今を生きてるっていう
考え
があるんだけど、その作中ではね、今生きてって言われるんだけど、
うん、
今を生きてるのを、あ、まあ、みんなこいつらはその今生きだからなみたいな感じの感じで、なんかそういうなんていうの、ギャップ、いやちょっとみんなが料理してたらさそれはなんか悪いなとかって思うだろうみたいなところが、あ、違うんだみたいな、とかで、なんか割とこうなんていうの、まあ、基本みんなだからイライラしてたりするし
基本イライラしてるんや
序盤はね、
うん、
だからその恋愛リアリティショーらしからぬ謎の緊張感みたいなのがあってみたいな、はいはいはい、そんな展開がありますと。でただまあちょっとずつ恋愛意識するにつれて、まあ、ちょっとそれまでちょっと怖かったメンバーの内面とか過去とかが見えてきて、はい、あ、この人こういうあれだからこういう考えとするんだとかがちょっとずつ分かってくる、
分かってくると
っていうのがこの作品のあらすじになります。
はいはい、
でちょっと軽くあのメンバーの紹介を、はい、しようかなと思いますが、
お願いしますよ。
男性側の参加者はですね、うん、元プロボクサー、なんかの日本のランキング2位になった人とか、あとあのキャバクラの経営者がいますと。はい、あの元暴走族、ね、でもうキャバクラ経営者に今なってる、
なるほど、
あとホスト、
うん、
ラッパーみたいな感じの職業についてる人たち。
いや経営者とかやったらさ、うん、まあ、ある程度の礼儀とかさ、
うん、
その何マネージメントができないと経営できんわけやから、その人ですらもうなんか生きてんの、うん、
あとね経営者はあのちょっとそんじゃこの話するわ、あの、うん、塚原さんっていう方なんですと、うん、で30歳、
うん、めっちゃ上なんや、
なんです、一番上なんですよ、うんうん、であの彼らは30のことを「三丸」って言うねんけど、うん、俺「三丸で」っていうか言うねんけど、うん、あ「三丸」って言うんだと思いつつで最終学歴がまあ少年院だよね、
あ少年院よ、
引率だよ引率、
うん、
で暴走族の元総長ですと、うん、で何か現在どうやら宇都宮にあるキャバクラのオーナーをやってらっしゃるらしく、で単発でグラサン、サングラスかけてて、うん、まあ、入れ墨してて、うん、ここにあの清原みたいな金のネックレスをかけてるみたいな感じで、も絵に描いたようなヤンキーなんだけど、うん、本作において彼が最もですね、
う
ん、まともな人物というか、
でしょうね、うん、
一番ね礼儀正しいし、
まあでしょうね、
周りのこと気遣えるし、うん、俺なんか手伝おうかっていう、
そうなんや、まあ、なんかそのさすがに経営してるんやったらある程度の、ね、社会性がないと、
うん、
ちょっとどこまでも尖ってたら経営なんかできない
んだろうから、そう作中最も彼がまともな人物だった、うん、一番初めに出てきた時やばいやつ出てきたって思うんだけど、
うん、
はあ、塚原さんみたいな、みんなね参加者が塚原さんだけみんな塚原さんって言ってみたいな、そんな感じのあれです、
なるほど、
はい、あとなんか建設現場で働くお兄さんとか、うん、その元クラブのボディーガードみたいな人たちが出てきますと、はいはい、で女性側はキャバクラ勤務の人とか あと地下格闘技選手とかメイク講師とかあとショーダンサーとか、うん、みたいな感じの職業の人が出てきますと。
なるほど、
はい、でちょっと塚原さんの紹介はしたので他の参加者をちょっと軽く行くんですけど、 あとねヤンボーっていうのが出てくるのが、ヤンボーは元暴力団員の30歳男性、あガチボンの人出てくるんだと
思って、 30
で元暴力団員で今は足を洗ってラッパーをしてますと。で彼の特徴はですね、お腹のところに閻魔大王の入れ墨が入ってるんですね。でなのでなんか上半身裸になっても T シャツ着てるみたいな感じなのよ。でお腹に立派な閻魔大王がいてみたいな、はいはい、でなんか性格は完全にジャイアンで、そうオレオレ系で割と自分の思い通りにことが進まないと割とその
怒りだすね、
イライラしちゃう感じとか、あと女の人で言うと乙葉さんって人がいるんですけど、まあ、キャバクラ勤務の22歳で、まあ、金髪で上半身にびっちりタトゥーが入ってて、うん、なんかねもうなんか T シャツ着てんのかなぐらいの感じの
もうび
っちり入ってるみたいな。で、まあ、あの彼女は愛に飢えていて、うん、なんかね誰かを好きになった瞬間に一気にのめり込むんですよ、うん、いつ好きになったみたいな感じなんですけど、で、まあ、そんな中の、まあ、言葉を選ばずに言うとメンヘラ化するんですね、うん、で一番ね怖い思うみたいな。
なるほどな、はい、
とか、まあ、そんな感じの人たちが出てくるという、
はいはい
はい、そうなんですよ。だからね誰にも共感できないんだけど
そうやな、
いつ好きになったんとか今好きになる要素あったみたいなんだけど、はい、ってひたすら
なんてい
う
の、
衝撃を受け続けるっていう、はい、どうですかちょっとこの作品。
いやなんか、はい、あれだよなと思って、その少しメタ発言になっちゃうけどさ、やっぱ恋愛リアリティショーもその記憶正しい女性男性を集めてきて、それを観察するっていうのにもうそのフォーマットが陳腐化しているっていうところから、あの手この手って考えた結果、もはや恋愛どっちでもいいみたいな恋愛リアリティショーになってるのがなかなかの皮肉やなと思って、
確かに確かに
思ってますね、
うん、確かに恋愛はもうなんか道具やからな、なんかその人たちの生態を知ることがゴールになってて、
そうだよね、
恋愛すると生態が知れるよねっていう。
だからさ、その恋愛リアリティショーの魅力の一つはおそらくその共感性、うん、まああるいは共感性だとすると多分女性視聴者みたいなところはある程度狙った作品だったと思うんだけど、こういう主人公たちに共感すると、うん、共感性をその担保しないというか目的としない恋愛リアリティショーっていうことはさ、本当にさそれも恋愛リアリティショーっていう枕言葉もいらんくねっていうか
確かに確かに、うん、
ね、
それはそうかもしれない、
もう別の作品よね、
うん、
ほんま行動観察というか、
そうそうそうそう、
ね、本当そうだと思います、
うん、
そこまで行くかという。
そうなんだよ、うん、もうなんか、うん、ちょっと違う風にしていった結果ここまで来てしまいましたね、
ね、もう帰ってこれへんやん、ね、リアリティショー
確かに、うん、あそのバチェラーとかね、バチェロレッテみたいな、うん、王道系のやつとかは、まあ、多分シリーズは今後続くのかもしれないけど、あれも結構さもうマンネリ化してしまってるし、
ね、
バチェロレッテとかもね前回ちらっと紹介したけども崩壊してしまったから、
うん、
うん、
まあでもあれなんやろな、だからその一般的な男女を集めてきてってさ、うん、まあ今いろんな事件もあったり、うん、まあ裏側でお話があるっていうことがもう分かってるっていうことがさ、うん、もう見え隠れしてるからさ、うん、もうそこには戻れんから、
うん、
もう絶対に化学反応を起こすやつらをもう送り込むみたいな、
うん、
もう素材で勝負みたいな
そう、ね、
感じになってんねやなと思って、うん、なんかその辺が、
そうそうそうそう、
だから誰を狙ってんのかっていうと、もうなんかその共感は道具にしてないからさ、
うん、
もうまあ、ある種ちょっと言葉を選ばずに言うと珍獣見たさというか、
うん、そうそうそうなんだよ、そうなってるのよ、そこのね、うん、ちょっと罪悪感とか気持ち悪さと、うん、なんかへえそうなんだっていう、その知る喜びみたいなのが戦う感じの視聴体験になってる、これは
そうね、
うん、
だから共感のメディアから、見せ物小屋へ、
まあ、そうやな、A から B へで言うとそうなるな、
うん、そうなってるよな、
確かに、
うんうんうん、分かりました、
はい、まあ、というところで、まあ、一応その辺の話をあと僕もちょっと喋ろうと思ってたんだけど、
はいはい、
まあ、なんか一応さっきの話で言うと、まあなんかこれはやっぱでも恋愛リアリティショーで、
うん、
なんかリアリティが担保されてるのがいいよ
なって思う
のよ、さっきの話もあるけどさ、その共感のメディアやっ ったやつが陳腐化したのって、こうやっぱこう恋愛強者がさ、みんな参加して、うん、まあ、結局自分の SNS アカウントのフォロワー増やすために参加してる人が多くて、はいはいはい、でもう参加者はさ全員こうどうすれば編集で切り抜かれるかとかさ、
はいはいはい、
視聴者の好感度高まるかとか、フォロワーを獲得するゲームをさやってるわけじゃない。だからあんまこうリアリティがないんだけど、ラブ上等の参加者はなんかね、そういう計算をしてない気がするというか、なんか、
まあ、できないというか、
そうそうそうそうそう、そうなのよ。どっちかっていうとこの恋愛ゲームに勝つであるとか、なんかどっちかっていうと自分が男としてのプライドを守るにはどうするかみたいな、まっすぐ生きるにはみたいな、
はいはい、
あの価値観を優先してるから、そんな器用なフォロワー獲得ゲームは生きてないんだとみたいなのがあって、なんかだからこそ担保されてる リアリティみたいなのがあるなみたいな。
なるほどね。
そうそうそうそう、そういうことをね見ながら思った、うん、
だから恋愛リアリティショーはもうあれなんやな、やっぱ素材集めになっちゃうんやな。
うん、確かに。
その素材っていうのは演者集めといいますか、
そう、
そのもう計算立つ、
うん、
狡猾なやつ集めてくるよりも、
うん、
もうすごい不器用で、
うん、
あの彼女いない歴みたいな、
あ、そうそう、キャラ立ってるやつ、
キャラ立ってる人たちをもう集めて、うん、そこでの化学反応をちょっと上から見ていく
みたいな。確かに、うん、でそののなんかどういうコンセプトで人をキャラを集めるかっていうゲームに、はい
は
い
は
い、
ゲームになってるよね、うん、なるほどね。
そのヤンキー版がこれ、
ヤンキー版
という今後なんかね、どういうセグメントで集めれたらおもろいのかっていうのは、多分そういう思考実験が今後行われるような気がしていて、
うん、
なんか違うパターンのやつも出てくるんじゃないかなみたいな。
まあもう一歩進めんじゃない、
ん、例えば
キスとか体の関係までもう行くみたいな、
うん、ああ恋愛リアリティショーでオッケーみたいな、
オッケーみたいな、
は
あ、もうあるか、
あるかもな。でも彼氏彼女いない歴イコール年齢のやつは最後多分ちょっとやってるで、
多分そこまでをリアルでやるみたいな、その聖域に、
あ、なるほどね、
聖域の聖は立身弁に生きると書いて
聖域に、
いやもう、うん、まあ、ちょっともう聖の世界にまで踏み込まないと差別化はしにくいのか、もうあんのかな、ある気がするな。なんかちょっとそのいや、ね、お金払って見れる卑猥なチャンネルだったらあるんかもしれん
けど、はいはいはいはい、はあ、なるほどね、
うん、ひょっとしたらあるんかもしれんけど、
ネットフリックスとかじゃもうやれなくなってくるかもしれ
んかもしれんけど、ただその何プロの女優さんとかプロの男優さんじゃなくて、
なるほどね、うん、
本当の素人集めて、
うん、
もう恋愛の延長線上にある体の関係も含めて、
うん、
あなたたち恋愛してくださ い、
いな。なるほどね。なんかデスゲームみたいになってきたな、ちょっとずつな。
それを本当に上から眺めるっていう。
もう完全に動物園の世界に行きましょうっていうか。
そうそうそう、でもちろんまあさすがにその何、まあ、キスぐらいはともかく、
うん、
体の関係を持ってるその行為自体を見せるのは無理やけど、
うんうんうんうん、
もうやったなってことはちゃんと
分かるように、
分かるようにしとって、うん、
確かに確かに、やったマークとかつけて、
やったマーク
みたいな、なんか
やったマーク、まあ視聴者にはね、
視聴者には分かる、うん、だから参加者は分からない、
参加者同士には分からんっていうのも楽しめるやん、
う
ん、
確かにな、そうやな、
例えば A と B はもう A 落とし B 子はもうやってて、
うん、
CO は B 子のことが好き、
うんうんうん、
時にそのそ知らぬ顔をして出てくる、うん、
あ
朝ね、うん、A と C、A O と C O と B 子、うん、視聴者は神の目線からもう分かってるわけ、
うんうんうん、
C O、お前こいつらはもう体の関係持ってるぞ、
うんうん、
A O はお前と一緒に頑張って、うん、俺も B 子のこと好きなんだとかって言って一緒に戦ってくライバルだとか言ってるけど、
うんうん、
こいつ抜け駆けしとるぞみたいな目線で視聴者を楽しませ
る、なるほどね、
でもっとえぐくなるというか、
確かに確かに、うん、そうやな、
うん、多分 そこまでいかんと多分差別化できない、うん、
はいはいはいはいはいはい、はい、それなんかでも見ててしんどくなりそう
やな、しんどくなるし、多分素人だと、多分素人だとっていうか、うん、普通の人だとやっぱね、うん、無理よ、
あ、
その
そう、ね、
テレビで、
うん、
まあ、親も見るかもしれない、
ね、
友達が見れない、職場の人が見るかもしれないんで、うん、人が英語の立場で B 子とやったっていうのを世間に喧伝され、
うんうんうんうん、
でしかもそれが CEO の当て馬というか、うん、ライバル的に視聴者から笑われてさ、
うんうんうん、
普通の精神やったらちょっとそれ無理やな、やっぱちょっとメンタル強い、それこそ営業インフルエンサーとかそういう裏の職
目的がない
とある人じゃないとちょっと無理かもなとは思うけどね、だから
キャラ集めむずいな、
むずい、むずいけど、多分次は正に手をかけないともうなんかやることなくなってんちゃうかなと思うな、 それかもデスゲーム的にもっとゲームなんか入れるか、
ね、ゲーム性にするか、
ゲーム性、うん、
なるほどね、確かに、うん、もうじゃあ属性は無理か、
いや属性も、ね、いや、まあ、探せばあるかもしれないけどね、うん、特殊なね、
うん、
だからめっちゃ古風な恋愛にさせるとかね、
あ逆にね、うん、逆にあのそういうことか、全員なんかその固い価値観
を、いやもうだから基本合わさずにもう単価でやり取りする、
単価でやり取りするよ、
だから昔の恋愛よ、
それおもろいな、
古典の世界で、うん、古典って昔はね、あのこのミスというか、
うんうんうんうん、
何このすだれ越しに歌のやり取りして、うん、あこの人いい人悪い人とか、うん、ロマンチックな人そうだかみたいな、あくまでアウトプットからその人たちの好き嫌いを見ていって、
うんうんうんうん、
でそっからの恋愛みたいな、
それおもろいな、いや、うん、あのね、あのラブイズブラインドの話昔したじゃない、なんか、うん、全く顔が見えないやつやねんけど、一応喋りはするのよ、だそのなんとなく雰囲気わかるけど、
アウトプットだけ、
もうね、
この人の作品みたいな、
もうじゃあ日記交換なのか、
日記でもいい、もう短歌、俺は短歌、それほどそれなりに教養がないと無理やけど、
確かに、
あの何でもいいよ、その人の書いた、まあ、日記でもいいし、
確かに
小説でもいいし、
うんうんうんうん、
まあ、何やったら絵でもいいし、
確かに、
うん、
それおもろいな、
まあ言葉の方がいいか、うん、言葉の方がなんか伝わる感じが、
まあまあ、ね、
なん
か
言葉の日記でも何でもいいから、
うんうんうん、
なんかある事象に対して思ったこと、レポート交換
して、レポート交換によるあこのレポートいいみたいな、
そうそうそうそう、
この人のこの考え方いいかもみたいなので、それこそ恋愛のなんか見てどう
思ったかみたいな書いて、いやまあそれが視聴者からして面白いか知らんけど、そういうゲーム性を入れるかみたいな、
ああああ
しかね、恋愛リアリティショーをそうどうニッチ差別化していくかっていう
の
があるかなと思いましたね、
う
んうん、
はい
はい、
はい、今日はまあそんなお話でございます、はい、でまあちょっと一応まあ最後ちらっと言っとくと、まああれですね、なんかどうやらシーズン2がですね、作られるらしいと、
はあ、
この同じフォーマットで
う
ん、うん、みたいな話があるっていうのと、うん、まああとなんかこうなんていうの、まあヤンキーがなんでサングラスを常にするんだろうとか、なぜ入れ墨を入れるんだろうとか、うん、みたいなことがなんかちょっとずつ分かってきたりとか、あとなんかこうすげえね、やっぱなんか男として振る舞うべきだみたいな、うん、なんか男女みたいなのがやっぱこうそういう価値観が強く共有されているんだとかで、うん、やっぱちょっとこう考え方とかが違うんだとかが分かったりとかして、うん、まあ、純粋にこうなんていうの、あやっぱこう価値観って違うんだなとか、なんかあなんでこうしなんかみんなサングラスするんだろうとかを思うのがこう見てて
面白かった
ので、ぜひちょっとですね、そういうまあ、あんまりこう普段触れないような方を見て、あこういう感じだっていうのを理解する訓練としてですね、はい、あの皆さんあの興味持っていただいた方をですね、ぜひちょっと見ていただきたいなと思っております、
はい、
はい、ということで今日紹介いたしましたのは、ラブ上等でございました。
週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています、週末作戦会議室でぜひ検索してください。
お便りは X の Twitter、 X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、はい、週末作戦会議室や恋愛バラエティや恋愛リアリティショー以外も取り扱っておりますのでね
すいませんね、はい、本当に次は僕違うやつやるんで、
はい
はいはい、
なんかその上から目線で観察するとか、うん、なんか新しいニッチなものをあの考えるみたいな話をしてちょっと思い出したことがあって、うんうんうん、アメリカに赴任してた時にテレビをザッピングしてた時に、なんやこの番組やって見た記憶がある番組があって、
うん、
それは恋愛リアリティショーじゃないんだけど、全裸、うん、の全裸の男性ないし女性を数人集めて、うん、ジャングルでサバイバルするっていう
めっちゃおもろいよ
番組
おおお
だからその現地調達として服というかその着るものから何から食べ物からだからもうあの何いわゆる原始人の生活を今の人がやるみたいな、
うん、おもろいな、うん、それ放送コード大丈夫な
ずっとモザイクかかってた
えそれは、ね、参加者はあれなん結構そういうサバイバル能力が割とある人が
だと思うけどね
だよねじゃないと死んでしまうもんな
死んでしまうだからそのレベルの話で、うん、だからあってだから、まあ、そこまで振り切ってお
もろいな
全ほんまにも全裸で恋愛リアリティショーやるとか
サバイバル恋愛リアリティショー
もう全裸
全裸で
もうちょっともうそういうなんかエッチな企画みたいになってるからちょっとアウトやけど確かにまあまあまあそういうのはあったよ本当に
そっか、
うん、
いやおもろいな
でもなんかさ服を作るって資源も結構大変な
の、ね、確かに
だからもうなんかほぼ隠してなかったっけ
もういいやつってい
やみたいな逆に足とか守らないと
ああ生命の危機を感じるからねそう
あの地面に触れてるし、足となんか靴というかそういうのをねなんか作ってたみたいな。
おなるほど。
股関節完全に足守るみたいなさ。
まあなその方が合理的やからな多分な。
てかそうなの
みたいな。それおもろいな。それもでは恋愛リアリティショーじゃなくてもいいけどなもはやな。
まあそうそれはもう普通にサバイバルショーみたいな感じでやってたけど、だからねなんかちょっと。ねまあ、世界にはいろいろあるかもしれない。
おもろいな、アメリカ、
うん。でもどこまでね、今このコンプライアンスとか
そう
あ言われてる中でね、うん、どこまで許されるのかという世界では、ね、ありますけどね。うん、まあまあ、なんかいろいろ番組ありますね、本当、ちょっとそういう番組全く見ようと思わないからね。まあ、この、あの週末作戦会議室の一番根本的な基本コンセプトは、
うん
お互いがお互いにおすすめするという
か、そうだ
ね、まあ、視聴者の方々、うん、あの聴取者の方の一歩前に、うん目の前に座ってるババないし佐藤がいるという前提で彼に、まあ、相手におすすめするっていうことだけど、うん、少なくともラブジョーとは俺全く刺さってないからね。
なんでやねん。いやなんか言ってるやん。これまで恋愛リアリティショー見てこなかったあなたにその行動観察としてね、
うん
うん、あのあこういう、うん、エスノグラフィーの体験してほしいのよ、う
んうん、ゲーでそうやなちょっとないやいやまあ確かにねその食わず嫌いは何事もね、
うん、
よくないんですよ、
うん、
食べてから嫌い、
うん、好き
を判断しないと
そうよ
あれなんです
一話だけ見てよ一話だけ
いやこのさ今、うん、クソ忙しい時にやで、まあ、もう見たいと思ってる映画、うん、見たいと思ってるアニメ、うん、見たいと思ってる漫画、うん、それを制限かけてなってる中でなんでラブジョーと
お前ちょっと難易度上がってん
ねん見なあかんねん
冒頭20分でいいよ
あ
それだけ見てなんかおって思わなかったらもういや冒頭20分めちゃくちゃねおもろいから
あそうな
の、うん、
あれあのそのラブジョーとのフォーマットは、うん、誰かその、スタジオで喋ってるみたいな、
うん、いるねめぐみ
めぐみ、
まあとね長野さん
長野って
あの芸人の
あ
の長野さんがいい味出すよ
あそう
なんあの長野さんが基本恋愛リアリティショー見てないしちょっとバカにしてるじゃん、
うん、
あの感じでなんかあの視聴者を言うっていう
ああ、ね、
視聴者とか出演者を
言うって、うん、言う視聴者の代わり代弁者や
そう、
はいはい
う
ん、なるほどねなかなか面白い作品でございましたけどね、はいまあ、ちょっとまあ興味ある方はね、うん、ぜひねお子さんにはあんまおすすめしないね。
お子さんにはおすすめしません。
そうですね。
はい、あのお子さんは見ない方がいいと思います。
お子さんに静まってからちょっと見ていただく、
はい。そうお子さんに静まってからぜひ。はい。そうですね。
はい、はい。ということでございました。
はい、
で次週の予告ですよ。
はいよ。
はい。次週はねまあ時々やってる私があのまあちょっとおすすめしたい漫画というかもうあのちょっとおすすめする漫画。最近ちょっと気になった漫画をパッケージ化して、うん、まあ定期的にやってる。例のやつです。
はいはいはい、
はい、
あの三作品ぐらい。
三作品ぐらい
を。もう
パワーバット。
はいはいはいはい。
それをちょっとやって、うんうん、お茶を濁そうかなと思ってます、ね。
わかりました。
はい。ということでございます。うん、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室本日はこれにてお開き。お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。
さよなら。